第一ペテロの二章。22節から、最後までちょっと読んでみましょうか。読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても、罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。アーメン。感謝します。ここに書いてあるのは、とにかくイエス様がこのいわゆる先週お話したように最初から死刑と決められていた裁判にかけられました。だから多くの人の企みによってその十字架がかかったんだと、この物語のだけを見るならばそう思われますけれども、聖書が語っているのは違うんですよ。イエス様自分から自分の意思で私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださったんですよということを、このずっとイエス様自身もそう語られましたし、弟子たちもそう受け取ってそのように伝道いたしました。よくキリスト教に反対する人たちは言うんですね、十字架に決つけられた罪人であるお方を教祖と信じている。先日ある人は言いました。それならばオウムのアレフですか、これ一緒じゃないか。アレフは上流という元そのいわゆるオウム真理教の幹部であった、まあ広報部長という地にあった人だそうですけれども、その方がその、いわゆるオウム真理教が警察によってその壊滅した麻原将校が捕らえられた、今死刑囚と言われてますけれども、その後にこの別オウムの残党たちを集めてアレフという団体にして、今その私たちはオウム真理教とは違うんだと報道関係の人たちに、けれども彼が語っていることは一緒なんですね。この教祖であるその麻原将校を相変わらず教祖として崇めている、彼の教えの流れを受け継いでいる。ずっと今、だんだん信徒を増やしているそうですけれども、それらの類とイエス様は一緒じゃないかっていうんですよね。けれども私たちは聖書をよく読んでいる人たちは違うんですよ。まあ教皇と比べるまでもないですけれども、そういう類とは違うんですよ。イエス様はご自分の意思によって十字架を目指してその生涯を歩まれました。イエス様は ちゃんとご存知でした。自分が何をしなければならないか、何をするならば人類は罪から救われるか、ちゃんとイエス様はご存知でした。第一ペテロのここにも書いてあるように、キリストは罪を犯したことはないと、そしてその口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。すなわち父なる神に全てをお任せしたんです。受難週イースターが近くなってまいりました。ですから私たちどこの教会でも同じと思うんですけど、十字架についてこれから少し間触りのところだけでも語って、来週さらに本論に入って、もっとその深いところを探ってまいりたいと思うんですけれども、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。その打たれた傷によって私たちは癒されたのです。ここにはこういう書いてあります。そのことを聖書の中から見てまいりたいと思います。まずルカによる福音書の23章、ここに書いてあるようにピラトの裁判によってイエス様は死刑と決定いたしました。ピラトは何とかしてイエス様をこの助けようとしたんですね。何ならばその前にピラトの妻が、歴史の方を見ますと、このピラトの妻というのはこの次女がクリスチャンであって、その人に勧められてキリスト教に興味を持っていた、そのイエスの教えに興味を持っていた、こういう人は持っていた。いやいや、ひょっとするとクリスチャンであったかもわからない、そういう人物ですけれども、このピラトのところに来て、この人に関わらないでください、この人は悪い人じゃないんですよ、ということをピラトに言っていたみたいです。でもですからピラトは何とかしてイエス様を助けようとしました。ああでもない、こうでもないと言ってですね、私はこの人の中から、この人の言ってることはの中に罪を見出すことができない、死刑に当たる罪を犯していない。当時ローマの国は厳然と法律によって統治されておりました。そのローマ法を照らし合わせてみても、だからある程度言論の自由はこのローマの国においては認められていたんですよね。皇帝を非難しなければ、この普通相当のことを言っても許されていた。だからそういうもう生粋のローマの管理であったピラトは、ユダヤ人の立法の問題じゃない、それは別にローマの手を煩わせることはない、最初は自分のせいで人のいわゆる裁きなさいって言う、まあ、今けれどもユダヤの法律の中には、ローマに登記されているユダヤの法律の中には死刑という刑はないんです。もしも犯罪人を死刑にしようとするならば、ローマに訴えてローマの当時のローマ総督に、ピラトですけれども、ローマ総督に許可を得なければ、後に出てくるバラバでさえも ローマの法律以外は裁くことはできない。死刑にすることはできない。そういうこのガンディから見せられているそのローマユダヤの宗教的指導者たちは、何としてイエスを死刑にしたい。是が非でも死刑にしたい。ピラトはちゃんとこのいわゆるカヤパをはじめそのユダヤの72議会の人たちはイエスをこの地上から抹殺したいのは彼らの妬み、要するに民衆は皆イエス様のところに行ってしまったら自分たちの地位が危うくなるという、そのいわゆるユダヤ人たちの宗教的指導者たちの心をちゃんと知っていて、その何とかしてローマの法律に合わせてイエスを無罪にしたい。まあ少し罰を与えて釈放したい。まあ無知識の手ぐらいにしてイエス様をイエスを釈放したい。一方ユダヤ人たちはがむしゃらに、ただ何でもかんでも何が何でもこのイエスを死刑にしたい。それとのせめぎ合いですね。ですからピラトがこの私はこの人をどうしたらいいですかと言った時に死刑にしなさい、もしもこの人を死刑にしないならば私たちはユダヤ人たちはですね、今度はカイザルに直接訴えますよ。先週も申し上げましたけど、ピラトというのはガチガチのいわゆる役人、お役人長女丸出しの人ですから、自分彼にとってこの拠り所はカエサルの友人である。それだけでユダヤ総督になれた人、なった人ですから、先週申し上げたようにたくさん の失敗をしてるんですよね。ユダヤに着任した時にローマの旗印を掲げたまま神殿に入ろうとしたり、その時にもピラトは連れてきた兵隊たちにユダヤ人たち、祭司たちを大虐殺して、この歴史的事実ですね、大虐殺をやった。それからローマ人が快適に過ごすためにこの水道を光るローマ式の水道を作ろうとして、それにかかる費用をいわゆるエルサレムの神殿の宝物殿からこの金銀のそのいわゆる神様を礼拝するための道具を持ち出そうとした。それに対してもユダヤ人たちは命がけの反抗をしたわけです。そしてそこにおいても大虐殺をピラトしている。そしてもう一回どっかでやっぱりいわゆるやっぱり虐殺をやっている。そういうことをもしもユダヤ人たちがカエザルに訴えたならば自分の地位が危うくなる。だからユダヤ人たちの要求を、それじゃああなたの好きなように、あなたたちの好きなようにしなさいと言わざるを得なかった。そこでこの死刑がピラトはイエス様をユダヤ人たちに渡すようにしょうがなかった。そしてピラトにとってまたローマにとって一番危険人物であるバラバという、この人は聖書の中には強盗と書いてありますけれども、ただの強盗と違うんですよね。強盗と人殺しの数で捉えられている。この人は革命家、 まあ、今言う過激派ですね。なんとかしてユダヤをローマの圧迫から逃れさせよう、武力を用いたしてその「ユダヤ人を立ち上がれ!」っていう場合にして、いわゆる過激派の人だ、この人を釈放した。人気たちには人気があったんですね、バラバという人は。だからバラバを釈放してイエスを十字架につけるために、このユダヤ人たちの手に渡したということ。そして彼は有名なドロローサのについて言われる、そのユダヤの城壁と領域に囲まれた狭い道ですけれど、その道を十字架を背負わされて、その前に40に1つ足りない鞭を背中に受けて、今思い出すんですけど、パッションっていう映画がありましたね。あれ本当にもうそういうの映像に現れて、私は思わずそれ見ながらですね、おおしろーって涙がポロポロポロって、おおしろーって隣に座っていたおっさんが顔を覗いていましたけれども、涙をなくしては見ることができなかった。あれほどむごたらしい刑罰を受けて、傷ついた体になお自分が掲げられる十字架を背負わされて、兵士たちの鞭に追い立てられながら、狭い城壁と出会いに囲まれた狭い道を、エルサレム郊外にあるゴルゴタの丘って、 今その歴史学者たち、考古学者たちが一生懸命探してるんですけど、いまだにどこかわからない、そう、まあ、一説にはドクロの形をしていたとか、きっとその丘の上に、丘にはこの死刑にあったその犯罪人たちのドクロがたくさん散らばっていたから、そう呼ばれた。いろんなことが、説がありますけれども、わからない。とにかく聖書に書いてあるように、エルサレムの郊外って書いてありますから、そうなんでしょう。別に場所は必要ありませんけれども、そしてとにかくそこにまで運ばれ、ちょっと面白い話があるんですね。この話の中に運ばれていく途中に、田舎から出てきた、マルコによる福音書の方を見ますと、15章の方を見ますと、アレキサンデルとルポストの父でシモンというクレネ人がっていう書いてあるんです。田舎から出てきて、たぶん杉越の町のために出てきたんでしょう。ちょうど居合わせた、もうイエス様は傷ついていて弱っていたから、その重い十字架を運ぶことは途中で何度か倒れる、一個前に進まないから、とうとうローマの兵士たちは、聖書を見ますと、無理やり連れてきて彼に十字架を背負わせたと書いてある。この後にこの人の話のこの物語にはもう一つ後日談がありまして、パウロの手紙だったと思いますけれども、このいわゆるの最後の挨拶のところに、多分このクレネビとシモンだったと思うんです。そして息子がアレキサンデルとルポス、この人たちは教会の責任者として名前を挙げられております。要するに無理やり十字架を背負わされた、このことを契機に彼らはクリスチャンになったんだろう、いやなったんだろうじゃなくてなったんです。ですから本当に神様の配慮はどこにあるか、 どこにどういう形でこの神様と出会いをに遭遇するか本当にわからない。まあまあそれはそれとして、とにかくそしてゴルゴタの丘の上に三本の十字架が建てられました。道行く人たちはちょうど街道沿いにあったらしいんですね。その道行く人たちはその十字架を見上げていろんなことをあざ笑ったりいろんなことをしてお前が神の子ならばあの十字架から降りてきてる、自分で自分を救えないのか、いろんなことであざけている一方の人たち、もう一種類の人たちはイエス様の十字架を遠くからイエス様を信ずるこの、まあ、会場のところに向いた女の人たち、自分のために泣きなさいと言われたその女の人たち、イエスの十字架を見上げてそして涙を流している少数の人たち、一方このイエス様を釘で打ちつけて十字架の上に上げて、そしてその下でイエス様が着ていたこの縫い目のない衣をあのサイコロを振ってそのあのリアルどれを自分のものにするか、そういうことをしている兵士たち、いろんな人々がいます。今でも一緒ですね。キリスト教に全然無関心な人たち、そしてさらに無気になってキリスト教に反対する人たち、まあキリスト教、宗教はいいことだねいう人たち、そして私たちのようにイエス様は素晴らしい、イエス様は私の救い主です、イエス様私はあなたを信じます、経験ない祈りを捧げる人たち、いろいろその人たちもがいます。現代でも同じですね、いろんな人たちがいます。もうあのキリスト教っていうともう空腹期ですね、食ってかかる人たち、キリスト教はだから、そういう人たち、いろんな人がいます。でもイエス様は私の救い主、私たちの救い主、イエス様は十字架の上で祈られました、主よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないのです、このこれあの祈りですよ、この祈るほど深い祈りはないんですね。自分で何をしているのかわからない、現代にいる私たちも同じ祈りが天にあって捧げられていると思います。彼らは何をしているのかわからないんです、自分で何をしているのかわからないですよね、自分で何をしているかわからない。この記事から見るならば、聖書の記事から見るならば、多分この職務を忠実に果たしたでしょう。この自分たちの務めは罪人の手に釘を打ちつけて、そしてこの人々が見えるようにその十字架を立てる、これは彼らの職務です。それは忠実でありました。ただ彼らは約束としてこのイエス様が着ていたその衣をくじ引きをしていた、その人々にとって彼らはその方が救い主であるならばそんなことはしないでしょう。後のクリスチャンたちのように命がけでイエス様を守ったかもわからない、 でも彼らには分からなかった。彼らにとってはまず大事にしなければないことは自分の職務を果たすことだった。想像を絶する苦しみであったと思います。何の人に食い打つんですね。そして垂直に立てるんですよ。ちょっとあのパッションのあの映画を 見てる時、それやその場面がありましたけれども、人間っていうのはどこまでもごたらしく、もともとフェニキアというところで始まった刑罰だ、そういう刑罰だしです。そしていわゆるアッピア街道という街道にスパルタカスの反乱っていうの、奴隷たちが反乱を起こした、大反乱を起こした時があったんですけど、その時にはその街道の両側にずっと1週間にあたって埋め声が絶えなかった、そういう歴史が残っておりますけれども、とにかくそのぐらいもごたらしい刑罰。神の子をイエス・キリストがなんで、彼は全能なんでしょう。できないことはないお方なんでしょう。イエス様は十字架を避けることができました。でも自分の意思から、今読んだところに書いてあったように、自分から従順のお金になったんです。それほどに私たち一人一人の罪は深かったんですね。そして罪には刑罰が伴います。神様は人間を、人々を愛していらっしゃいました。人間を愛しているがゆえに、その罪を、あ、いいよいいよいいよ、可愛いからいいよ、何をしてもいいよという具合にはいかなかった。それほど神様は清い正しいお方であったから、罪に対する罰を人間に直接求めるんではなくて、その代わりに自分の愛する子供であるイエス様に、そして被福音書には知ってますね、このこと、7つのイエス様が十字架上で発したと言われる言葉があります。その第一回の言葉がこの祈りです。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざるは言えないというのが第一。そしてマタイは第二のことはもこの十字架の上で発射と書いてあります。それは何ですか？三本の十字架が立って、その三本の十字架にかけられた、その強盗って書かれてるのがありますね。そして聖書によりますと、このバラマも強盗の一人だって書いてある。だからこの当時もう盛んに起こったユダヤ人たちのいわゆる過激派運動のこの罪人だったんでしょう。一方の人がイエス様を見て罵りました。聖書にそれを書いた。お前は神の子なら、神の子ならば自分が降りて、そして私たちも救ってみろ。やがてしばらくして、もう一方の方の人が言います。お前は神を信じないのか、神を恐れないのか、私たちは自分がしたことの報いを受けているんだから当たり前なんだよ。でもこの人は、この方は何も悪いことをしていない。だからそんな、罵ったりすることをやめなさいっていう意味ですよね。そして その次に彼はイエス様を見上げて言いました。ここに過去を書いてあります。マタイによる福音、あ、それルカによる福音書の方がいいでしょう。23章ここに書いてある、39節からこの犯罪人の一人は書いてありますけれども、42節そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。なんと謙虚な祈りでしょう。私を思い出してください。自分が十字架にかかった意味もちゃんとこの犯罪人はこの人は知っていました。ですから思い出してください。43節イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスという言葉はこことそれから黙示録に出てます。もし聞かせるとこだかちょっと思い聞かないんですけれども、パラダイス、神の国という意味でしょう。まあ天国と訳してもいいです。あの神の国はあなた方のうちにあります。イエス様が民衆に向かって言われたことがあります。それも同じ意味の言葉だそうです。だから神様の国、黙示録でいう天国ですね。今日私と共にパラダイスが、素晴らしいですね。あなたは悔い改めて良い行いをしたから、よく勉強して理解したからじゃなくて、この罪を持ったそのままでパラダイスに私と共にいるんですよ。これは私たちにとって大きな恵みです。キリスト教と他の宗教との違いです。難行空業を積んで悟りを開いたらあなたは天国に行けるんですよ。いえいえ、そうじゃない。イエス様、あなたが十字架にかかって私の罪をあがなってくださいました、ありがとうございます。その瞬間、私たちはあなたの国籍は天にありと言われる神の国籍に入ることができる。二言目のこのイエス様の十字架上での言葉は、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。このイエス様の祝福の約束です。これは同時に私たちにも語りかけて、あなたはイエス様を信じていますか。もしも信じているならば、もうあなたはパラダイスにいるんですよ。イエス様はおっしゃってください。まあまだ2つしか、重症者のことも言ってないですけれども、来週に譲りましょう。とにかく、今日私は、クリスチャンとして、神の国籍に、ちゃんと名前が記されている。素晴らしいですね。これが私たちの現在の立場です。たとえ、あなたは時々失敗しても、私は何度かしょっちゅう失敗してますけれども、失敗していても神様を信じているならば、イエス様を信じているならば、私の国籍は天にある。感謝です。そのような 私たちを救うために、間違いだらけで時々感情的になったり怒りを発したりする私たちを救うためにイエス様が十字架にかかってくださった。今日誠に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それを見ていたローマの百節長が、本当にこの人は正しい人であった、まあ、正しい人であったという言い方はちょっとまだちくりいかないんですけれども、要するにローマ人の認識としては、本当にこの人は神の子であった、認めざるを得なかった。だからイエス様に長い間接していても、全然イエス様が神の子であろうと罪人であろうと関心の中に入っていない 人とローマの兵卒であっても、イエス様のあるべき姿をちゃんと正しく受け止めて、そしてこの本当にこの人方は神の子であった、神であった、正しい人であったと認める人たちもいた。あのコルネリオのようにローマの兵隊たちの中にはたくさんクリスチャンになった人たちがありますけれども、私たちも神様を、自分は、私たちはクリスチャンですから、でも神様を正しく見て、そして聖書を正しい目で見て、これからの人生を歩んでまいりたいものでございます。アメン。感謝を。